スリランカから帰ってきて1週間が経ちました。関西女子はどんな様子でしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
デローン。
デロンデローン。デローンでした。
デローンでしたね。
1週間。
帰ってきて早々出社しただけど、出社しただけの自分のことを振り返ってみると、多分窓際の席を取ってずっとなんか窓の外側を見ながらバーっとした
じゃあね、はるかは帰ってきてすぐ仕事やったもんな。次の日から
なんか飛行機さ遅れたのに翌日まあ普通に出社したわけよ、
うん、すごいわ。私無理、絶対無理。
もうこのスケジュールにはしないぞと思ったね。
そうやろな。
サラは何日間か休みまだあったよな。
そう、その後だから木曜日やったよあれ。帰ってきたの水曜日で、
うん、
木金一応平日で、で土日私全部休みやった。木金も金曜日ちょっと仕事したけど、それはなんていう勤務ではなかったから
グレーゾーンやな。
あの月曜日の自分のためにちょっとやっとこうと思ってやったけど、別になんかゆるーくカフェでやってたみたいな感じだし、マジでゼロカウント。
いやサラもなんかツイッターとか、あ X ですか今で言うと
X ですね。
でさ、なんか何もやる気起きひんみたいなこと書いてあったから、
うん、
本来のはるかもそうやった、
うん、
なんで翌日に会議を入れたのか、
やばいよな、すごいよな。
でそれのせいもあってなのか、その帰ってきて翌日の土曜日に国内やけど出張もあって、
そうやな、うん、
ちょっと疲れた。
普通にしんどない？
普通にしんどかった
な。
ちょっと風邪ひきましたね。
うん、そらそやろな。
うん、でも変な風邪やった。普段の風邪やったら、はるかは1日目に声を失うんやんか、
うんうん、
もう喉痛くなって、もう喋りたくないわってなって、でも翌日になったらもう終わってんねんけど、喉痛いなと思ったんやけど声は出るぐらいで、でも4日間ぐらいずっと微熱やった。
あーマジか。
そう、でもあのやりましたよ、陰性だったんですよ。コロナは
陰性やった。
そう、
あコロナかもとか言ってたやん。
ちょっと味も途中1日2日ぐらいだけ分からんくなった気がして、あこれは来たわと思ったけど、一応やったら陰性やったから、
うん、
まあ家のキットやけどな、それが 100% 信用できるかどうかとかは分からんけど、一応陰性ということを自分でも認識し、
うん、
まあとりあえず家こもりながら在宅勤務はしてたって感じかな。
なるほどね。
うん、もう癒されに行ったのにっていう下手くそなやり方をしちゃいましたね。
いやでもな、疲れるな、やっぱあの帰りのな、あの夜行便やったやん。
ああ、うんうん、
あれはやっぱ疲れるよ普通に。
タラも疲れた？
私マジ次の日ほんまに記憶ないもん、何もしてへんと思う。
いや海外慣れはしてたはずやんか、だから今年何回か行ってるから。だから飛行機長くてもなんかいろいろ慣れなのか対策なのかで疲れへんのかなって思ってん。
そんなことない。
そっか、
普通に次の日マジ記憶ない多分ほんまに、
うん、
てかまず寝れへんかった時差ボケで。
あーそれはあるかも。はるかも変な時間に起きてた
な
あ。うん、
でなかなか寝つけへんくて朝すっげー寝るみたいな。
たった3時間半でも結構あるよな。
なあ結構あったよな。
なんかヨーロッパみたいにこうまるっとずれてる方がやりやすかったんかもしれへん、調整と思ったね。なんかあんまり近すぎて調整する気がそもそも自分になくて、なんかまあ普通に戻るやろうと思ってたよな。
そう戻ると思った。
そうそれはねあります。それは
微妙な差やとしっかりそっちに寄っちゃってで戻ってこうへんみたいな感じやったかな。
うんうんうんうんうん、
うん、まあそれ って、私はまあはるかとは違って土日しっかり休みやったし、木金も休みやった。でもその次の月曜日からマジエグかった仕事ほんましんどかった。もう全力投球しすぎて金曜日死んだ。
え、あ、月から金に全力投球したから5日間フルフルで頑張ってやった話。
そう、あ、もうなんていうかな、いきなり急にバーンって緩やかな滑らかなカーブを描いて忙しくならへんかった。直角にバッコーンって来て月曜日。
ああ、もう上がりきったわけね。
そうで、ほんまに朝8時からだいたい夜8時ぐらいまでもうギュッと詰まってて、で毎日出社やったし、ちょっとほんまに、え、休み明けでこれは無理と思って。
それもそれでしんどくない？はるか体調崩して声がイガイガした時、なんか午後しんどくなったから途中から半休取ってんやんか。
あ、そうなんや。
でもそれ半休取るぐらいの余裕はあってん、仕事に。で遅れた分は翌日やればいっかぐらいやったけど、今のサラのスケジュールで言うと遅らせられへんな
っていうか、木金休んどる自分が悪いんやけど、その日も出社してたら何かが変わったかもしれん。
いや、変わらへんかったかもしれへん。
まあ、せやな、わからんやな。
でも金曜やったわけやん、自分では。
せやな、まあ、頑張った。ほんまなんか脱力した金曜日の夜。
偉いです。
疲れました。
なんか現実にようこそって思わへん？なんか現実世界に帰ってきてしまったわ。で木金その帰ってきてすぐの時は過ごしてた。
いや、ほんまそれ、なんかこんなにも簡単に現実社会に引き戻されてむちゃくちゃ悲しい。なんか
いや、めっちゃ同じ、ほんまに同じで、あれ、シギリアロックどこ行ったん、え、そう、ホテルの部屋よりすごい狭いやん部屋
毎日さ、ちょっといいホテル泊まってさ、わーとか言ってさ、すごいゆっくりな時間を過ごしてたな。あれはどこ行ったん？
起きたらすぐビュッフェ食べてた。あの時間どこ行ったん？
そう、あんなもりもり朝ごはん食べてさ、
エッグホッパーどこ行ったん？
いや、ほんまにタミスどこ
タミス会社まで送ってくれ
うちらのドライバーどこほんまに。
え、なんかさ、国としては結構アドベンチャーでチャレンジな国やったやん、
うん、
で そういう意味ではちょっと多分緊張とかなんかあってん。で疲れる要因もなんとなく分かんないけど、ただ過ごし方としてはいいホテルでドライバーもおったから
ゆるゆる
よかったのよ。なんかそれがな、日本に帰ってくると急に消えた。
もうほんまにほんまびっくりするぐらいマジでこれ180度変わってスポンって戻ってきてな、
最終日海眺めながらお風呂に入ってた人どこ行ったん？
ほんまにマジでリアルに夢かなって思うぐらいなんか引き戻されていったわ現実。
でもなんかちょっと旅行もうちょっと行かないいいとなって思った。なんかあんなに言うと現実から離れられるってこともないやん普段だから、ああ行かなあかんなって思ったね。
ほんまやな、ほんまやな。
まあまださ、旅行の全貌とかで話しきってないからネタとしてはいっぱいあんねんけど、小出しにしながらね。
そうですね。今日はアーユルヴェーダで行きたいと思います。関西女子とドライブしよう。お八話番はサラです。
お八話番ははるかです。ブーン、ブブンブンブンブンブン、キー、関西女子とドライブしよう。
はい、ということでね、なんか生まれ変わった声でしたけど、はるかさん、
やっぱアーユルヴェーダってこういう声のトーンのイメージじゃない？
ちょっと透き通ってるってこと？
落ち着く感じ。
あー、なるほどね。
だから今日はゆっくり喋ってみようと思うよ。
それって私もゆっくり話した方がいいのかな？
やめようい
や、すぐやめるやん。
聞いてる人がうざくなってきちゃうこの声、う
ん、しんどくなるパターン。アーユルヴェーダってあ、なんかはるか携帯のケース変えた。
え、これ社用携帯。
あ、え、携帯を変えたのそれ。
よ、携、あ、社用携帯のケースは変えた。で、
変えたよな。
今これ見てるのは別に社用メールを確認しているわけではなくて、
でもやろ。
アーユルヴェーダについて調べたサイトを見てます。
偉いです。もともとアーユルヴェーダって南インドのものやんな。
いや、そうなんや。え、そんなん書いてないわ、ここに。
ほんま、うん、私のなんか理解と南インドのもので、スリランカでも、南インドからスリランカに持っていかれたという。
確かにインドでも受け入れるって書いてあったから、どっちが発祥なんかなって思ってたやんか。
でもヨガとかやからインドかなって。
え、それ自分の説なんそれ、ちゃうな。
これは、アコーディングトゥサラーで。
あ、そうなんだ。
実際のオリジンはどこなんですかね。
インドということにしましょうか。
じゃあ妄想で話す感じだこれ。
アコーディングサラーをとりあえずまあ採用して、うん、この中ではそういうことにしとこう。で、ちなみに今回スリランカで受けるまでにアーユルヴェーダって受けたことある？
ないないないないない。
ないないないないない。四回のないいただきました。
ありがとうございます。
ないないない、あ、じゃあ5回や。
ないないないない、5回ですね。
ないよな。なんか言葉は知ってた？
言葉は知ってたけど、あ、ほんまにいまいちきちんと理解はしてなかった。ずっと
はるかも言葉は知ってたけど、とりあえず油をいっぱい使うエステやなって思ってた。
あ、なるほどね。なんか、うん、すごい体も心も病んでしまった人が生まれ変わるためになんか行く場所みたいな、受ける施術みたいなイメージだった。
え、
うん、
そうなの？体も心も？
そう、もうぐったり疲れたみたいな、
その状態ではあったよな。
うん、まあ確かに、
うん、ぴったりや、私ら受けたのは。
そうやねん。
どこから説明をすればいいのだろう。
まあ、そもそもアーユルヴェーダって何ですかって話やんな。なんかその施設があんねんな、アーユルヴェーダ。なんかこう、体も心もマインドも浄化しようっていう、
うん
うん、なんかメソッドみたいな感じやねんけど、なんか食べ物から生活を全部変えんねんな、うん、そのアーユルヴェーダの方式に従って、
うん、
例えば朝これ食べてくださいとか、朝は瞑想から始めてくださいとか、
うんうんうん、
でこのご飯食べて、でヨガして、でその、まあ、うちらがアーユルヴェーダと呼んでいるそのマッサージ、
うん、
マッサージのことや、多分本当は本来は全部のことやねんけど、うちらはアーユルヴェーダ、アーユルヴェーダだってマッサージだけのことを言ってて、うん、まあ、そういうのを受けたりとか、でこう浄化するってことやな、体を。その
なんか他のエステって何が違うのって聞かれたら、こう自分の理解では医学的な知識が入った、施術とか、うん、オイルの選び方っていうところがなんか、まあ、一番大きく違うところかなと思ってて、
確かに、
これ何も調べてないから、これ合ってるか、アコーディングというはるかですけど、うん、
今日は妄想で話す会やもんな。
やや妄想、あと実体
やや妄想と経験か。
そうそうそうそう、まず診察みたいなの受けて、で己の体質と向き合うみたいな、
うん、
なんかどんな体質なのかっていうのを、まあアーユルヴェーダの勉強をされた方、
資格を持ってもんな、先生もドクター呼ばれてたしな、
大学の博士来てたから、だから多分大学、その大学でアーユルヴェーダ学んだんやと思うねんけど、
何か学位的なものは持ってたよな、あの
人。うんうんうん、でその人に、そのあなたの体だとこういうものがいいですよとか、なんかこういうものが合いますよ、こういうものは避けてくださいね、だってこういう体質の分類だからみたいなことを、まあ、バーって聞いて、
うん、
その後私らの場合はな、まあ、時間なかったから日帰りコースやったけど、 マッサージをおのおのこうの体に合わせて受けて、
うん、
本当は施設に入ってなやりたかったとこやけど、さすがに1週間全部アーユルヴェダ施設につぎ込むのは違うかなって思って、まあ、2回旅行とかってありかもしれへんけど、うん、まあちょっと体験したっていう感じ。
確かに確かに、まあ一応でも一応なんか大事なところは施術とあとそのおでこにポタポタするやつ、
チロダーラ、
うん、あれがなんかポイントな気がするから。
確かになんか白ダーラめっちゃシンボリックやんな。
そうそうそう、だからまあ、うん、コアなとこは体験したと言っていいのでは。
ちなみに私たちあのそもそも1回しか受ける予定なかったけど、まあサミスの提案で初日に1回受け合計2回、
うん、そう、ほんまは最終日にコロンボで、まあ、日本語が話せるドクターがいるってことで、うん、そこ事前に予約してあって、そこでやっぱ最後旅の疲れを癒してあの帰ろうぞよという計画やってんけど、
うん、
まあ、実際シーギリア行った時に、うん、ドライバーさんのサミスが、まあ、知り合いで、やってるとこあって結構いいからどうみたいな言ってくれて、まあとりあえず行っちゃうかみたいな感じで行ったから計2回やんな。
そうだからガイドブックに載ってるみたいなあのちゃんとしたというか人気の安心のみたいな施設は最終日にして、1日目はなんかすごいローカルな人に愛されてるというか、まあ、観光客も確かにいるにはいたけどアジア系の人おらんくって、
確かに
あのローカルの方たちが施術してるところだった。なんかその森に囲まれたみたいな感じだったな。
なんかすごいあの中に入っていってさ、
うん、
結構ちゃんとした施設やったよな。
いやあそこは良かったよ
な。
うんうんうん、
ただ欠点は説明がその何もあなたはこのタイプですよがすごい大事なんやけど、説明が何一つ理解できなかったってところやな。
なんか割とご利用しやったな、こっちがさえって聞きな返しても、まあそういうことやからみたいな感じやったし、そもそも短い。
そう、それからびっくりするのは急にちょっと低下してって言われて、その手首らへんをなんかそのドクターが指手先指 2,3 本ぐらいピッて当ててちょっと押して、なんかしばらくてんてんてんってなって、あなたはこのタイプみたいな、えそれでわかんのみたいな。
脈違うんかな私ら。今度さちょお互いの脈ちょっと触らせて
これさ、脈でそんなわかるわけ。
でもさ、2件目も脈取ってたよな。
うん、取ってた。
いやなんかね、わかんないよ
脈だけなんかな、それとも脈以外のものをあのドクターは感じてんのかな。
でもさ、これだけ脈だけでさ決めてるんやったら大学まで行ってそんな長い時間勉強する必要あんのかみたいな思っちゃって。
確かに
パッと見た時の顔のほてり具合とかなんか体型とかで脈も含めてのなんか全体診断なんて勝手に思ってる。
あーなるほどね。
じゃあまあその分類についてい
っちゃう。
これあのアコーディングツー関西女子じゃなくって、うん、ちゃんとしたネットの情報を読んでいいですか。
お願いします。
アーユルヴェーダでは心と体の基本的な性質を表す3つの体質かっこ動作があり、1つ目がバータ、はい、1つ目がバータ、2つ目がピッタえ、なんでバータ
かわいいなと思ってピッタ
ピッタで、最後3つ目がカファ。
カファ
で、多くの人はこの3つの動作のうち優勢な1つないし2つの動作に主に影響されます。
はいはい。
はるかはもともとガイドブック、ルルブのガイドブックに載ってたのは、まあ、とりあえず3パターンですよと、体質って言うから、あどれか1個言われんねんなと思ってたん。そしたらあなたはこれよりのこれみたいな感じだったから、えなんか勝ることもあんねやと思った。
しかも1件目では混乱やと、これとこれって言われてどれとどれかがもうすぐに頭から抜けていって書いてもくれへんたから、なんか ってなって終わった。
なんかバータが何でとか、その3つの区分がありますみたいな説明も、3つあります、バータ、ピッタ、カファ、あんたこれ以上みたいな話だったのか、
うん、そうだから何みたいな話が1件目ではなかったのは結構残念な感じ。
そう、なんかそんな予習しとかなあかんかったやつなんと思って、ちょっと2人でな、で、なんて言った今みたいな、
結局分からずって感じだったな、
うん、2件目で丁寧にしてもらって逆に良かったけど、
ほんまに。
じゃあ一応おのおので2件目でね、ちゃんと説明を受けた時のものを元にして、今日あのそれぞれ診断結果を持ってるから。
そうなんす。で、じゃあ私から言うと、私はカファ寄りのバータ、
うん、
カファが、メイン、サブがバータ。
カファがメインなん？
カファはメイン。
あ、そうなんや。
でカファに20丸したもん。
へえ、なんかバータに20丸してるんかと思った。
へえ、はるかは？
はるかは20丸はピッタ、ピッタ。
これは私は当てはまってないやつです。
そう、で、ちょっとだけカファがおるって言われた。
ああ、なるほどね。
じゃあ、これも教科書的ではございますが、それぞれのタイプの説明がネットに丁寧に載っておりましたので、読みたいと思います。
お願いします。
じゃあ、何からいこうかな。じゃあまず一つ目は、はるかもちょっとあるし、サラはメインの体質であるカファタイプからいきます。
はい。
カファタイプの基本的な性質はのんびりです。最も幸せに見なされるカファですが、バランスを崩すと執着が強く、強欲、頑固で独りよがり、変化を嫌い、無気力、怠け者になります。本当に。ちょっと待って。怪しいな。ちょっと読みますよ、ちゃんと。
うん、
カファタイプの特徴。体型は大柄でずんぐり太り気味。嘘やろ。
なんだと
で、頑丈で最も体力があります。体力はある。
え、でもさ、当たってるかもしれん。ほんで？
え、なんかちょっと難しいな。皮膚は色白。
え？色白ではない、色黒やな。
オイリーでしっとり滑らかです。
オイリーではあるけど、しっとり滑らかではない。
ちょっと面白い。全部にツッコミ入れてくんない。え、ちょっとほんまかなって思うんけど、カファタイプの人は全てがスローです。食べるのも消化もゆっくりですが、食べることが好きですぐに体重が増えてしまいます。喋るのも行動もゆったりと落ち着いています。
嘘つけ。
逆じゃない、多分どっちかっていうと。確かに。で、新しいことを理解するのに時間がかかりますが、一度理解すると記憶力はいいです。で、ゆっくり考えてから決断します。朝起きるのもゆっくりで、睡眠は深く長くとる時に寝すぎてしまいます。で、性格は愛情深く寛容で、忍耐強く穏やかです。まあ、これはそうかなと思うけど。
穏やかかな。まあ、まあいいわ。穏やかではないと思うけど、ちょっと突っ込み出すとキリがないから。
で、他人の感情を尊重し、受容的で争いを嫌い、平和を好みます。
うん、
他人の感情は尊重してると思う。
ああ、なるほど。
うん。ストレスに対しては、衝突を避けて引きこもりがちです。
いやー、まあ人によるよな。ぶつかっていく場合もあるし。
以上、とりあえず書いてあるのは。
うん、まあまあ、はんはんやな。
まあ、これははるかにもあるらしいからな、だから。
そうやな。
まあ、食べんの遅いわ。これはるかの方が当てはまるかもしれんで。
はるか食べんの遅い。
食べんの遅いし、体重も確かに食べたら増えると思う。
うん、そんなにいいんやろ。
色白い方やろ。
うん、それな。はるか白いな。
うん、体力ないねんけどさ。
ピタ行こうや、ピタ。
そうね。
はるかのメイン。
がいいのね。ピッタタイプはの基本的な性質は火のような熱さです、うん、こんな熱い人あなたの周りにもいませんかって書いてある。 急に疑問系で来るやん
語りかけてくるパターン、ね、
ピッタタイプの特徴。体型は中肉中背で筋肉質。筋肉質っていうのはアンカン体重計もそう言ってた、
うん、
皮膚は あ、皮膚は暖かく赤みを帯びており、日焼けすると黒くならずに真っ赤に炎症します。そのため火に当たるのを嫌います。消化力が3つの動作の中で最も強く、食欲旺盛。30分でも食事時間が遅れるとひどく空腹になります。食事を抜くと我慢できずイライラします。これはめっちゃハマってる。
はるかは、あれやった旅行中もさ、結構さ、計画がずれてさ、ご飯食べれへんかったやんか。特に前半。
そうやった。だからもうずれずれやったもんな、旅行中。
むっちゃご飯食べたそうやったもん。
ご飯も食べよう。ご飯何食べる？ご飯って言ってたら。なんか昨日も打ち合わせが長引いて12時半まで来客やったんやんか、
うん、
でもそれだけでめっちゃなんかどうしようみたいなリズムが崩れた。お腹減
どうしよう。
でもお腹減りすぎて声かけられたん気づかんくて、社内の知り合いに。で、はるかさんはるかさんって言われて、その時もモバイルオーダーしようと思ってたんやけど携帯で、集中しすぎて声聞こえてない時があった。
すげえ。
まあこれはめっちゃ当たってるね。で、しばしば喉が渇いて冷たいものを好みます、明るく自信にあふれ勇敢です。知性的で聡明、分別がありきちんと正確に行動します。
だよな、そこら辺はすごい当たってるよな、
うん、人前で話すことが得意で良きリーダーになります。自分の意見を主張し議論を好み、時に批判的です。一方で頭に血が上りやすく、ストレスに対しては怒り、イライラ、攻撃的になり他人を責める傾向があります。
うーん、
前半は時に批判的もそうだし、議論が好きとかもまあ、そうかもしれへん。
いやな、自分の意見をちゃんと言うところもやな。
お腹減ってイライラするのも多分そのストレスに対してイライラ、攻撃的みたいなのもそ
う。何に対して。
計画がずれたみたいな感じかな。
まあ半分半分ぐらい、まあ半分以上当たってる気がするな。
うん、はるかもなんか、まあ、3つどれかって言われたらピッタな感じは自分でしてる。
うーん、確かに。
じゃあ最後バータ、サラがちょっとだけあるやつ。
うん、半分バータやと思う。
うーん、バータの基本的な性質は風のように変わりやすいで表されます。同者は遺伝的な要素が強いため、民族によって大まかな傾向があるのですが、日本人はこのバータタイプの人が多いように思います。バータタイプの特徴。痩せ型で華奢な体型をしています。手足は冷たく冷えやすいです。胃腸の症
何も当たってんねんけど。
もうちょっと聞いて、もうちょっと聞いて。
分かった、分かった。
胃腸の調子は変わりやすく、気分によって食欲にムラがあり、時に大食いをしますが、体重が大して増えません。
理想かよ。
でもこれそういうことやな、そのさ、イカ水の人みたいな感じやろ、多分。
確かに。
なんか、痩せ型でキャシャって言ってるしな。お腹にガスが溜まりやすく、便秘しやすいです。動作は素早く、物事をテキパキとこなします。素早く新しいことを理解しますが、忘れるのも早いです。熱中しやすく、精力的、創造的ですが、一方で疲れやすく、しばしば頑張りすぎてしまいます。熱しやすく、冷めやすい、変化を好み、気分が変わりやすく、予想できません。ストレスに対して心配や不安を感じ、自分を責める傾向にあります。睡眠は比較的短く、夜眠れないこともあります。以上。
睡眠以外の後半はまあまあ当たってる気がする。
いや、だからこっちが多いかなと思った。
ああ、なるほどね。
やっぱサラの感じ見てたら、はるかもこっちな気がするよ。
まあ一応、まあ、全て、まあその、何パーセントぐらいかみたいなんで、ちょっと微妙に変わってはくるんやと思うけど、まあはるかはピッタリ、はい。まあその、2つと言いつつも、その半々ではないしさ。
うん、
どういうバランスかみたいなんで変わってくるとは思うんやけど、一応私はカファとバートで、はるかはピタとカーファ、
ね、
でなんかいろいろさ気をつけてくれみたいないろいろ言われたよ。
言われた。
これがいいとかこれはあかんとか。
これ同じやからカファから行こう。カファでさ全く同じなんかな二人は。
え、お湯がいいっていう。
え、ちょっと待って、どこや。今メモ読んでんねんけどさ。
ホットホット丸。しかもお湯のところお湯って書いてある。お湯。
あ、ちなみにな、はるかの場合ピタが熱い性質でカファが冷たい性質やから最も組み合わせとしてバランスが取りにくいって言われてやんか、
うん、
でピタを頑張ろうとするとカファがダメになると、
うん、
だからめっちゃ笑いながらハードハードみたいなこと言ってるんですよ。
へ
え。だからカファは冷たいが性質なわけやん、
うん、
だからお湯なんかな。
あ、そうなんかな。私カファもバーってもうどっちもお湯がいいよって、ホットがいいよって言われた。
はるかカファでホットって言われてないな。
そうなんや。
なんかさ、時間の話されんかった。
何の話？
時間？
エクササイズは6時 PM から10時 PM がいいよって話。
こうなんかカファは6時から10時が午前も午後もキーポイントだよみたいな話されて、
え、それは言われた。で、それはエクササイズにいいって話やな。
え、もう全部よ。あの、朝ごはんも6時ぐらいに食べなさいとか。
へえ、それ言われてへんわ。
で、エクサ、あ、夜散歩って日本語で書かれた。
へえ。
エクササイズ言われなかった、はるか。
言われた。
あ、そう。だから、え、どうなんやろ、これ。あ、違う、え？あ、そうそう、6時に朝ごはん食べて、6時までに晩ご飯みたいな、そういうルーティンの6時10時の話だと思うんだけど、なんかフルーツとミルクがいいよと。
あ、私もミルクいいよって。でもこれバータ、ホットミルクがいいって書いてある。
あ、そうなんや。バータ、へえ、じゃあ一緒なんやな、カファと、
うん、
で温野菜がいい。
あ、私もだからホットで、そこからお湯と温野菜とスープが出てる。
へえ、めちゃめちゃ温めるやん。
うん、すごい。んで、バータのホットミルクもいいって言うから、すっげえ温めやなあかんみたいやけど、私、むっちゃ今冷たい水飲んでる。
さすがに、夏なので、熱中症になるわ。
ほんまに。
これは、なりやすい病気とか言われた？
え？言われてない。
なんか、静脈瘤と糖尿病。
え？あ、言われたかも。
カファで言われた。
私は、あ、ジョイントディジーズって言われた。関節痛系。
そっち？
あと、オーバーウェイト。太りすぎと。あと、
違うな。うん。
あと、なんか女性系のやつも言われたな。
婦人科系ってこと？
そう、婦人科系のやつもなんか言われた。
なんか春
めっちゃあるやん。
はるか、静脈瘤のさ画像をパソコンで見せられて、それが結構グロい系の画像やったやんか。で、うん、最初なんかそのベリコスベインみたいなその病名を全然知らんくて、何見せられてんのって思って。
どういう意味な？
それが静脈瘤っていう。これになるでみたいなことやつ、えみたいな。で調べたら、なんかそれは多分むくみと関連性があるらしくて、
うん、
まあむくみやすいってことなのかしらって思った。
なるほどね。
油はごま油がいいって言われた。
へえ、それは何も聞いてへんわ。
うん。
生野菜ダメって書いてあるわ。
生ダメなんや。
うん。
へえ、はぐ、それピッタの時に生野菜って書かれた。
いいよってこと？
うん、いいってこと。
ああ、私はダメみたい。
あと、はるかといえば多分結構ジュース飲んでるけど、ピッタの時に 100% ジュースはあなたはいっぱい飲むべきって言われて。
え、当たってるやん。
最高って思った。
いいなぁ。私はあのバータの方で何でもオーバーワークとか、うん、もうオーバーなものは何もダメみたいな。オーバーワーク、オーバースリープ、もうオーバーウェイト、もうオーバーはダメって言われた。
え、それはるか言われた気がするけど書いてないな。
そう。
はるかはとりあえず怒りをなんとかしなさいみたいな、怒ることがあるから落ち着きなさいみたいなこと言われた。
っていうかさ、バータじゃなくてもオーバーってよ悪くねって思ったけど、まあちょっと
なんかさ、いや一般的に悪いよなって思うやつも入ってるよな。
入ってる。
例えば、アルコールとかスパイシーすぎるものとか
言われた？
うん、ピッタの時に言われた。あとホットもダメって、夜はダメって書いてあった。
へー。
で、なんかピッ タのピッタの場合時間帯は10時から2時の時間帯。
うーん、私あとダメなポーク、ポークダメって書いてあるわ。
なんか絶望的やで。それ言うとなんかピッタではビーフダメ、スパイシーフードダメで、カファではポークダメ。
え、
何がいい、はるか鳥しか食べられへんやんって思った。
あと 100% ジュースあるやん。
いや待って、これだけ。あと生野菜もいいって言われた。温野菜でもいいって言われたけど。
野菜 OK ってことな。
野菜めっちゃ変わる。生野菜、いろいろな野菜、温野菜。
かわいいメモが。
あと何やったっけな。あ、ピッタの、まあ、病気というか気をつけた方がいい臓器のとこで、血、ブラッド、肝臓、皮膚、目。
むっちゃあるやん。
目はな、悪いところを金かけて直してますから、まあ目はね、もともと悪いです。肌は分からへんけど。ジンマシン？最近出て
る。ジンマシンや。
とか？あとなんか、いいよって言われたスパイスは、ピタの場合はコリアンダーとターメリック。で、カファの場合は、ジンジャー、ミント、シナモン。めっちゃスリランカっぽくない？
確かに。私もジンジャーとガーリックいいよって言われた。
ガーリックいいな。
いいよな。
食欲増し増しやん。
そう。
それはいいな。
でもそんなもんかな。
そんな感じやな。なんかまあ、結構基本的なその運動はそこそこした方がいいよとか、
うん、
冷たすぎるのダメだよとか、サラは言われてたけど、まあまあ、あ、そうですね、気をつけますっていう感じ。
でもさ、これ言われたからといってさ、普段の生活さ、なかなか変えられへんからさ、へーって思って
聞いて。多分これ聞いた後の食事、春がポークとスパイシー系のやつ食べた気がする。
あ、そうやな。
うん、だからすいません、あの参考程度にはさせていただきますが、まずピタでいいよって言われたココナッツオイルが家にない。
あ、出た出た、ココナッツオイル。
ないです。
オイルか。オイルか、ミルクじゃないか。
ウォーターでもなく、ミルクでもなく、オイル。
なかなか売ってないよな、ココナッツオイルって。
うん、ない。昔なんかあの、ローラがココナッツオイルを押してた。
あ、そうなんや。もう、あとは施術？どんな施術やったかっていう。何が好きやった？気持ちかった、これっていうのとか。
はるかはな、苦手やなって思ったのはもう白だから。
え、わかんかった。
いやもう、っていうか気持ちよかったけど洗い流すのしんどすぎてもう。
あ、そういうことね。
やなって思ったのと、あと、まあ、もろもろあって、はるか2回目のアイルベーダー結構メニューを絞ったんですよ。
うん、そうやね。
言うけど、でその時あの目のさ、目に枠つけてオイルを流し込むやつやろうと思ったの。そしたらドクターが辛いよ、辛い、いい、辛いよって言う。
どういうこと、どういうこと、辛いよあれ。
だって目にオイルをこう溜めて目をパチパチ開けなあかんわけ。
え、
だから激痛っていうかめっちゃ目痛いんやって。
あれ開けるのあかんの。
そう、開けるはるかも閉じたままでいいんかなって思ったんやけど、いやいや辛いよ、大体みんな辛いって言うみたいな感じだって。で、はるかもちょっとイモりましてやめました。
それは怖いわ、目開けやなあかんは無理
やろ。だってその日の夜もう帰るみたいな感じだったのにさ、
うん、
そこでめっちゃ目痛くなって、え、どうしよう。しかもちょっと ICL やってるっていうのも気がかりではあって。
確かに。
まあ、やめたけど、まあ、白ダーラとかその全身マス、全身じゃないな、あ、肩とかのマッサージは受けて、肩のマッサージは好きやったかな。
あ、気持ちいいよな。
なんか痛くはないやん、あんまり
ゴリゴリ押さへんねん。
うん、
ゴリゴリ押さないオイルマッサージ系の、まあ、施術。
うん、
私白ダーラ好きやったで。
好きって言ってたなと思って。
いや、爆睡したもん、気持ちすぎて。
ちょっとさ、はるか別々の部屋で2軒目ってやってたんやけど、
うん、
さらにあの何、バスグッズじゃないけど洗顔のやつを渡そうと思って、ちょっとサランの部屋に入ったんやんか、物を渡すために。そしたらもう すやーって
寝て、え、寝てた？
いや寝てたと思う。気づいてなかったよ、はるかが入った
の。はるかが来たの知らなくて、そのドクターに友達これみたいな感じで渡された後で
部屋まで行ったのに、あ、これもう置いといてそこの辺にみたいな感じで帰ってったから寝てたと思う。でもあれは確かにね、だってあったかいオイルがなんかおでこ伝ってずっと流されてるわけやん。
そう、
あれは寝るわ。
気持ちかった。でたまに揺らされんねん、こうゆらゆらゆらって、
ああ
そう、ずっと一点集中じゃなくてちょっと左右に揺らされたりするのが気持ちくて、私すごい好きやった。
あんまりないよな、ああいうことって。でも最近さ、あの頭皮滝みたいなさ、美容室とか行ったら頭にこう温かいお湯をずっと一定数流し続けて、滝みたいな、あれ絶対気持ちいいと思うねんな。あれやりたい。
そんなあるんや。
白だからね、あのそうなんですよ、あこれ洗い流さなっていうぐらいのたっぷんたっぷんの油をめっちゃめちゃに
結局さ、私さむっちゃ寝てたから、うん、あの自分が目開けた時にはもう全てのものがもうなくなっててんか。
そんなに寝てたん？
だから起きたら、まあね、ベッドに自分だけが寝ててん。だからその垂れ流す機材とか下で受けてるバケツみたいなんとか何もなくて、だからなんかどういう感じで行われてたとか、どれぐらいのオイルが使われたとか全く分からへんねん。
ああでも穴としては多分分かんないけど5ミリぐらいのサイズの穴からポタポタ落ちてくる、ポタってこれ落ちてくるので、あのなんか醤油とか入れ替えるときにさ、ロートみたいなの使うやん、こう詰め替えるときに使うやつ、あれみたいな感じの器に入れてて、たまにおじさんが足しに来るみたいな感じだったかな。
下には単純にバケツみたいなのが置いてあったん？
そうだと思う。でも分かんないけど、はるかが起きたときには床にちょっと油こぼれてて、これ正解なんかなって思ったんやけど、
うん、
はるかも人のこと言えずに寝ててんやんか若干で、
何やねん。
で、なんかふわふわした感じ、あの爆睡ではないけどふわふわしてて、で急にパッて覚醒したわけ。でその時に自分が白ダーラを着てることをちょっと忘れてて、
おもろいな、
起き上がろうとしてん、はるか。
え？
あみたいな。で、あ起きなって思ったんやけど、起きるのを3センチぐらいピッて上がったとこで、あちゃうちゃうちゃうちゃう、今私白ダーラ受けてるから起きたらあかんねやわってなって、
やばいやんそれ、爆睡してるやん
おじさん気づいてなかったと思うけど、うん、一人でピッてしてた。
へえー、あとさ、
うん、
あの初めて受けた時シギリアで、
はいはいはいはい、
普通にその日はさ、あヘッドマッサージして体のオイルマッサージして、その後サウナ入ったやん。
あ入った。
なんかあの草がいっぱい引かれた
あれどっからさ蒸気来てたんかな、よくわからない構造が
の。でもあれ結構その、まあ、そこでのサウナもやし、その最終日に行ったところはその棺桶みたいなところに入って首だけあの開いてて顔は出せるみたいな箱に入れられて、パコッとはめさせられて、そこでも同じようにサウナやってんけど、
うん、
どっちもやっぱ気持ちかった。すっごい汗かいた。
好きやもんな、もともとサウナが。
そう、汗がドクドクとこう落ちていく感じがめっちゃ好きやった。
箱のあのまあ棺桶みたいなパコって入る方はさ、はるかを経験してへんねんけど、あれは暑いの？どんな感じなの？
あれの方が暑い。
あやっぱそうなんや、こもるもんな。
で、はるかはしんどかったかもしれん、あの動けへんや、身動き。
ああ。
だからなんか避けようにも避けられへんし、結構カーって熱くなってくるね。ドボドボって汗出たもん。
え、岩盤浴とも違う？
もっと急に汗出た。
ああ、ちょっと怖かった。
うん。
でも最初2人でさ、一緒にサウナルームみたいなの入ってなんか、最初のところは。うん、あれはなんかまだ良かったよ。
な。
うん。そんなに高くない室温。でなんか屋根はさ、なんかかやぶき屋根みたいな感じやったやん、全部の小屋がの割にさ温度一定で、
うん、確かに、
どうやってこれ温度コントロールしてんのかなっていうのがちょっと疑問やった。
な結構さ、田舎風の建物やのにしっかりサウナやったから、
うん、
疑問やんな。
でも施設としてははるか1軒目の方が好きかも。
でも雰囲気あったよな。
うん、雰囲気あるし、やっぱなんかな、おばちゃんの手って優しいよな。
え、なんかやっぱその1軒目の時は同じ部屋でオイルマッサージを受けてんな。
そうそう、
ベッド2つ並んどって、ちょっとおばちゃんが入ってきて、まあ最初は2人向き合わさせられて椅子座って、うん、でヘッドマッサージ受けて途中でベッドに移行するみたいな。
うん、
なんかあれ良かったよな。
そう、あもうなんか落ち着くみたい。 おばちゃんが言ってる内容全然分からへんけど、全然好きって言ってたやん、おばちゃんたちの会話が。
なんかそのおばちゃんたちがペチャクチャ喋りながらマッサージとかしてくれてんの結構雰囲気としては好きやん。
でもなんか部屋自体は結構暗くて、でなんか鳥のさえずりが外から聞こえてくるみたいな、
うん、
でライトがちょっとだけついてて、ハルカもサラも多分途中寝てたと思う。
寝てた寝てた。
でもなんかこうあったかい手がさ全身こうくまなくもみもみってしてくれるわけやんか、
うん、
幸せ。あっちの方が好きかな。はるかはその2軒目肩より上だけにしたから、
うん、
おじさんやってんな担当、うん、でサラは覚えてへんけど、サラも肩より上はおじさんやったはずなんやで。
なんか私はもうほぼ記憶ないから寝すぎて、
はるかが覗き見たらおじさんやったから多分一緒の人なんやけどやっぱな、なんかおばちゃんのこの手の分厚さと温かさはないね、男性に、
うんうん、確かに確かに。
かな、まあドクターの診断っていう意味では2件目が良かったけど、
うん、確かに。そうやな、ちゃんとしてくれたしな。
どっちも結構いいとこも悪いとこもいろいろって感じ、
うん、いやでもやっぱなんかこう普段人に触られへんところを自分でもなかなか触れへんし、こうゴリゴリ押してくれたりマッサージしてくれるってやっぱ気持ちいいなと思ったよ。
なんかどこもさ頭スタートなんやな。
頭からやったな。
うん、何なんやろな、あの順番っていうのあんのかな。なんか
何なんやろな、確かに、うん、
と思った。でも余談ですけど、帰りのタイの空港で受けたタイマッサージ、好み？
いやガリゴリゴリ系やな。
ゴリゴリ系。まあなんかアイルベーダーに対してちょっと個人的にな、別に一般に当てはまる話じゃないけど、
うんうん、
だなと思ったのは、それが原因か分からんけど1件目の施術終わった翌々日ぐらいに、まあ、全身、まあ、主に手足に発疹ができまして、
うん、
最初はあんま痒くなかったん。なんか肌は白いまんまポツポツなんか盛り上がってきたなみたいな感じだったんやけど、日が経つにつれというか、何かに接してる部分、服着てる部分とかがめっちゃ痒くなってきて、後半その痒みに悩まされたっていうのが、そのマッサージ自体はめっちゃ気持ちよかったんやけど、まあ、オイルが合わなかったのか分からんけど、ちょっと私だけなってしまいまして。
そう、はるかだけ結構さ、帰ってからも痒かったよ。ちょっと
2,3 日ぐらいかな。だから帰ってからは、まあ、奇跡的にさ旅行中にその痒みのステロイドを持ってたわけよ私は。
それがすごいよな。まず
それをまず塗りたくり、もう1本使い切るぞぐらいの感じで塗りまくってたのが良かったのか分からんけど、まあだんだんとマシにはなった気がする、部分的に。でなんか足首とかでこうずっと痒い場所が残ってたから、そこだけ無皮とか塗ってやってて、まあ、病院までは行かんかった今回。
うん、ちょっとちなみにさ、
うん、
今回が初オイルマッサージやったの？
ああ、そう。あでもね、うちの母親マッサージの資格みたいなの持ってて、で家でオイルマッサージしてくれることあったんやんか。その時はなかった。
あーなるほどね。
うん、
だから単純にオイルが合わへんかったんやろうな。
どう思うよな、やっぱそのちょっとローカルの施設やったし、
う
どんなオイルかとかさ説明ないやん。あれ結構多分秘密事項やから、どんな調合してるかとか大事な情報やから教えてくれへんけど、何かが合わへんかったんかなと思った。で今もなんかその書きすぎたとこかさぶた残っちゃって、まあポリポリしてます。そこを
マジか。私オイルマッサージさ何回か受けてんねんけどさ、ベトナムとかインドネシアとかでも、
うんうん、
どこでも大丈夫やってんな。だからほんまにはるかがちょっとそう相性悪かったのな。
だからこの情報を2件目で最初に言ったからスキンって書かれたんかな。
あーなるほどね。
それずるいやんの。でもな、
確かにそれはルール違反ですね。
うん、でもマッサージはほんまに気持ちよかったし、結局2件目行って、あの全身はできひんかったけど肩より上だけにこう限定してはもう一回経験できたから、
うんうんうん、
何もせんよりかは良かったかなと思っている。
そうよね、確かに。
なんかちょっとタイでもビビり倒して、あのオイル使われた瞬間終わったと思ったけど、オイル使わへんと思って。
あ
でも無臭のオイルを使いますって言われたから、最初に、あ多分その滑りやすくするためだけのこのなんか何の意味もないオイルかなと思って OK したら、別にそれではあれへんかった。
でも実際そうやんの。多分しかオイルの使い方もさ、もうちょこっと使っても超節約みたいなオイルの使い方やったんか。
あーそうやな、ベタベタじゃなかったもんな。
うん、でもほんまにアイルベーダはもうギッドギト。その辺もあるんかもしれない。タイのやつはほんまにちょっと滑りやすくしてもゴリゴリ押すっていうね。
そうやな、あれはでも好き。あれもおばちゃんやってんな。
うん、わかるわかる。
なんかちっちゃいおばちゃんがすごい頑張ってやってくれて嬉しいなと思った。
すっきりしたよな。でもあのマッサージも体、
でもこれから旅行中にそのオイルマッサージを受けようとする人、特にアイルベーダーを受けようとする人に言いたいのは、やっぱツイッターオイルを流さなあかんから、スケジュールは考えた方がいいと思った。
うん、確かに。てか 1回目のさオイルさ流してないやん、うちら拭いたやん。
いやそうはね、そうはね、だからホテルのシャワーが大変やったんちゃう。だからそれも良くなかったんかな。
そう、あそこでやっぱすぐに流さなあかんかったんかな、
かもしれへん。なんかそうかも
な。もしかしたらそこですぐ流しといたら、うん、意外に症状としては軽減されてたんかもしれん、うん、まあ想像やけど。
そうかもな。他2つタイマッサージ入れると全部その後すぐ流してるから。
せんな。
うーん、確かに。
うん、
あとまあ最終日やっぱ帰る前にマッサージ受けるってのは良かったかどうかは悩ましくない。
なんで
頭白だらした後流しきれへんやんか。
あそうね、そうね、もうその日はホテルとか泊まらへんもんな。
そうだからまあ余裕があるなら余裕があるなら帰る前日とかに受けて、で夜はちゃんと頭とか綺麗にした上で翌日ショッピングしてから帰るみたいなやつが、まあオイル気にするならそっちの方がいいかなと思った。
確かに。あそんなギトギトになるって想像を超えた。
なびっちょびっちょタッポタポやったな。
うん、ほんまに髪の毛に塗り込むオイルの量ちゃうかった
。あれ自体絶対結構高いっていうかさ、貴重やんか。
うん、オイルがな、あれ使い、さすがに使い回してないっすよね。
やばすぎ。バケツに舐めて。
怖い。ないか、ないか。
ないと、見てはないけどな、そのオイルのさ、純度を見てないけど、まあ、大丈夫でしょう、お金払って。
あのオイルはだってどこに捨てんの？
あれだってさ、あれじゃあの、揚げ物と一緒でさ、なんか固めて捨てんじゃん。
ああ、そういうことね。
わからん、わからん。でも、スリランカやったらそのまま流すんかもしれへん。いや考えんのやめよ、ここは
やめよ。あのオイルはサラやったと思う。
でもなんかサラがめっちゃ楽しんでてよかったなと思った。
ありがとう。
なんか終わった後の顔がもうパーって感じだった。
気持ちよかった。私マッサージ好きやからさ。
2軒目終わった後の顔良かったよ結構。
ほんま？
うん、はるかがさ、ロビーで待ってたやんか。早く終わったから。で、ああ、サラ待っとこうと思って、こう、携帯してたら、めっちゃよかったみたいな感じだった。
ほんまに、なんかその、1日目はな、寝たのは、もう、日程、スケジュール的にもさ、寝てへんたやんか。その、夜行の飛行機で行っ って一日遊び倒しての夕方やったから眠かってん。だから寝てん。
うん。うん、
でも最終日は別にちゃんと寝てんってんけど気持ちよすぎて寝てるから。
そんなのさ。寝る理由の分析までしてたん。
まあなんかそう気持ちいいやん。気持ちきて寝るって最高じゃない。
まあ、確かにね。でも頭そうやねんな、なんか洗うとか考えなければもう温かいものがこうおでこを伝って頭皮にみたいなやつはめちゃくちゃ気持ちいい。
そういう意味ではホテルでやるがベストかもしれんな。
あーそうかも
な。あこれうちら一回もホテルでやってへんけどホテルでやるみたいな話に若干なった時もあったやん。
しかも初日のホテルでさ声をかけられたやん。
うん確かに。
あー確かに。
あーそれが急に反省会始まったけどそれがほんまはベストだったんかもしれん。
まあもしねその評判のいいアーユルヴェーダがそのホテルにあるんやったらもうそれが正解です
な。せんな。
そうやな。見えた
見えた。
うん次のプランが見えたわ
めっちゃ険しい顔するやん。キラーンって今光ったでね。
すんぞみたいなとかもう
目バキバキ
バキバキ今夜やのに、
まあ、ということで今日は今回はアーユルヴェーダ。じゃあ次回もなんかほんまに話す内容ありすぎてちょっと小刻みにあのエピソード刻みますけど。
そうはな、うん、次回はトラブルも入れたいね
ではるかのめっちゃおもろいトラブルあるからさ。
でもなんか盛り上がる気はあんませえへんけど盛り上がるかなこれ。
えいやなんか多分言ってもその時の緊迫感っていうかそのいかにトラブルやったかみたいなのは本人にしか分からへんからこれ。
確かにね確かに。こうご期待
楽しみにしてきてください。それではまた来週バイバイ
バイバイ。